第2列王記第10章23節から31節。神を愛する心。 FO 北王国イスラエル。エフーとレカブの子ヨナダブはバールの神殿に入り、バールの信者たちに言った。よく見回して、ここには主のしもべがあなた方と一緒に一人もおらず、ただバールの信者たちだけがいるようにせよ。こうして彼らは生贄と全焼の捧げ物を捧げる準備をした。エフーは80人の者を神殿の外に配置していった。私がお前たちの手に渡す者を一人でも逃す者があれば、その命を逃れた者の命に変える。全焼の捧げ物を捧げ終えた時、エフーはこの衛兵と侍従たちに言った。入って行って、彼らを討ち取れ。一人も外に出すな。そこで、この衛兵と侍従たちは、剣の刃で彼らを撃って投げ捨て、バールの神殿の奥の間にまで踏み込んだ。そして、バールの神殿の石の柱を運び出して、これを焼き、バールの石の柱を打ち壊し、バールの神殿も打ち壊し、これを便所とした。それは、今日まで残っている。このようにして、エフーは、バールを、イスラエルから根絶やしにした。ただし、エフーは、イスラエルに罪を犯させた、ネバテの子、ヤロブアムの罪、すなわち、ベテルとダンにあった金の格子に仕えることから、離れようとはしなかった。主は、エフーに言われた。あなたは、私の目にかなったことをよくやり遂げ、アハブの家に対して、私が心に定めたことをことごとく行ったので、あなたの子孫は、四代目まで、イスラエルの王座につく。しかし、エフーは、心を尽くして、イスラエルの神、主の律法に歩もうと心がけることをせず、イスラエルに罪を犯させたヤロブアムの罪から離れなかった。
現在、歴代のイスラエルの王様について学んでおります。列王記、そして歴代史を中心に学んでいます。ホームページの方に、この礼拝での語られたメッセージをアップしておりますが、読者の方から感想をいただきました。なかなか歴史書、特にこの王様シリーズについては、自分一人で列王記や歴代史を読んでもよくわからなかったんだけれども、まあだからちょっと敬遠していた部分があったんだけれども、この解説を聞いて、自分自身のその生活と非常にオーバーラップするんだなということがよく分かりましたっていう感想をいただきました。ただこうね、歴史のお勉強してるっていうことではなくて、この学びを通して今生きている私たちの生き方、これを見つめ直していく、神様の祝福をそこからいっぱい味わうことができるようになっていけばいいなと思っております。歴代の王様の名前につきましてはお配りしてあります資料の方をご覧いただきたいんですが、今回取り上げますのは北王国の方ですね。北王国第10番目、第10代目の王様、エフーという人です。エフー、この人は北王国の王様としては珍しく宗教改革を行った王様なんです。そして神様に褒められています。もちろん完璧な人間というのはイエス様以外にはいません。神が人となられたイエス様以外に罪のない人というのはいないわけです。前回は南王国のヨシャファテという王様を取り上げました。このヨシャファテという王様は非常に信仰的な、名君でしたね。それでもヨシャファテに問題点があったように、このエフにも問題点があります。それを学ぶことによって私たちに対する神様の励ましを受け取っていきたいと思います。まずはこの F に関する情報を皆様に提供したいと思います。 F が聖書に最初に登場しますのはアハブ王の時代、アハブ王と預言者 エリアの時代です。これまで繰り返しお話ししてきましたけれども、アハブ王は王妃イゼベル、外国からめとった王妃イゼベルの影響で国中に異教礼拝を広めた王様です。そこで神様は様々な預言者を使わして、それを非難したわけです。特に激しくアハブ王夫妻と対立したのがエリアという預言者でした。ある時王妃イゼベルが悔し紛れに、お前を殺してやると、このイゼベルがエリアを脅すんですね。恐れを感じたエリアは北王国を逃げ出しまして、南王国を通り過ぎ、その先にあるアダノ、さらにそこも通り過ぎて、昔モーセが立法を受け取ったシナイ山、ホレブの山にまで逃げていったんですね。随分遠くまで逃げたもんですね。そしてエリアはうつ状態になり、もう結構ですと、もう自分の命を取ってください、もう自分一人だけが残されました、そんな風に言いました。自分一人だけでは強大な国家権力と戦う力はない、まあ、そう弱音を吐いたわけです。そうすると神様は静かにエリアに語りかけ、励ましを与えてくださいました。それが皆様お手元のアウトライン、青い字で引用してあります第一列王記19章15から18の言葉です。第一列王記19の15から18、さあダマスコの荒野へ帰っていけ、そこに行きハザエルに油を注いでアラムの王とせよ、またニムシの子エフーに油を注いでイスラエルの王とせよ、またアベルメホラ出身のシャファテの子エリシャに油を注いであなたに代わる預言者とせよ、ハザエルの剣を逃れる者をエフーが殺し、エフーの剣を逃れる者をエリシャが殺す、しかし私はイスラエルの中に7000人を残している、これらの者は皆バールに膝をかがめずバールに口づけしなかった者たちである。神様はこのようにエリアに語りかけなさいました。エリアは一人ではないと、共に異教礼拝と戦う7000人の人たちが残されている、そのようにおっしゃいました。そして特に3人の人物の名前を挙げて、彼らが北王国、異教礼拝、偶像礼拝にまみれた北王国に裁きをもたらすのだと、だからあなた一人で戦ってるわけじゃないよと神様は約束してくださいました。その3人とは誰かというと、まずはハザエル、アラムの王になると言われているハザエル、そしてイスラエル、北王国イスラエルの王になると言われているエフ、もう一人が預言者エリシャです。この3人の名前がここに挙げられていますね。ですから今回の箇所の主人公であるエフの名前がここに登場しているということです。エフはアハブ王家に裁きをもたらす器だということがここで初めて予言されたわけです。まあ、ただし後にこのアハブ王は神様の前に悔い改めます。裁きが下るぞとエリアに脅されて、彼はね、悔い改めたんです。震え上がって。そこで神様は、アハブの時代にはこの裁きは下さないと。アハブの時代には、アハブ王家を滅亡させることはしないと。息子の代にそれが起こる。とおっしゃったわけです。まあ、しかし、とにかくこの3人の人物が、イスラエルに、北イスラエルに、裁きをもたらす人物としてここに名前が挙げられていて、その一人が今回の F という人だということを覚えてください。さてここからは手法に挟んでありますアウトラインの裏にあります参考資料の方の系図、こちらも見ながら ご覧いただきたいと思います。地図がね載っている方の紙ですね。はい。で右側に黄色と青と赤で色分けされました系図が載ってますね。はい、それです。こちらを時々ご覧になりながら、名前がねいろいろ出てきますので、これ見ながらお聞きいただければと思います。ホームページの方で音声でお聞きの方は、本日のメッセージ記事の中にこの系図載っておりますので、そちらをご覧ください。さて、アハブ王ですが、アラムとの戦いで戦死します。アラムというのは北王国のさらに北にある国ですね。地図の方で言うと、アラム・ダマスカス王国というふうに書かれていると思います。そことの戦いで、アハブは死んでしまうわけです。後を継いだのが息子のアハズヤという人です。これが跡取りです。ところがこのアハズヤ即位後わずか1年で子供を残さないまんま死んでしまいます。病気で死んでしまったんです。そこで後継ぎがいないのでアハズヤの弟ヨラムが王位を継ぐことになりました。この人もアハブの息子ですね。さて、この頃、アラムで政変が起こります。ある事件が起こったんです。アラムの王様は、ベンハダド2世という人です。ベンハダド。この人が病気にかかって、伏せってしまったんですね。で、その時、預言者エリシャ、先ほどのエリアの預言に登場しましたね。エリアの後継者である預言者です。この預言者エリシャがアラムを訪問してたんです。で、自分の病気は治るものかと、このベンハダド2世さんはね、北王国との戦いでもうひどい目にあったんです。で、イスラエルの神強いぞと彼は思ってたんですね。そこにそのイスラエルの神に仕える預言者が来たもんですから、自分の病気治るものか、ちょっと聞いてこいと。いうわけで将軍のハザエルという人をこのエリシャのもとに使わすわけです。するとこのアラムの将軍ハザエルに対してエリシャは油を注ぎます。この油を注ぐというのは特別な任務につけるという意味があります。王様とかね、祭司とか預言者とか何か特別な任務につけるときに頭に油を注ぐわけですね。そしてエリシャはこのハザエル将軍に言いました。イスラエルの神ヤーウェはあなたがアラムの王になると、そのようにおっしゃっています。こういうふうに告げたわけです。そこでハザエルは翌日寝ているベンハダドの口に濡れた布切れをかぶせて窒息死させた、つまり暗殺をしたわけです。こうしてハザエルがアラムの王様になったわけです。さっきも言いましたが、前の王様ベンハダドはたびたび北王国に攻め込むんですが、そのたびに大損害を被って退けられます。それどころか逆に北王国に領土を奪われてしまう結果になったわけです。でも新しく王様になったハザエルは国の勢力を盛り返しまして、再び北王国を侵略し始めました。エリアの予言でね、このハザエルが北王国を裁く器になるということが言われていましたが、それが実現し始めるんです。そこで時の王、北王国の王ヨラムは、ラモテ・ギルアデというところに出陣します。地図の方でね、赤い線引っ張ってあります。右の方にあります。そこに、出陣してアラム軍を迎え撃ちました。ところがこのハザエル率いるアラム軍、今回は非常に強力なんです。そこでヨラム王が負傷をしてしまいまして、前線に立てなくなってしまったんですね。治療のために王宮に戻っていきます。サマリアというところが当時の首都ですが、サマリアに戻ってしまいました。すると、またもや登場します。預言者エリシャ。 エリシャが仲間の預言者をこの戦場に派遣するんです。今回自分が直接行くんではなくて、仲間の若い預言者をこの戦場に使わします。戦場にはそこに残って戦っていた将軍 F がいるわけです。まだこの時 F は将軍です。その将軍のもとに仲間の預言者をエリシャは派遣したわけです。その仲間の預言者はエリシャが命じた通りに F に油を注ぎました。また出てきましたね。油を注いでこう言わせたんです。はい、皆様お手元のアウトライン、ちょっとピラッと今のね、ケースの部分をひっくり返していただいて、はい、アウトラインの方今度ご覧ください。9章の6節から10節、9章の6節から10節のところを読みます。これは F に対して仲間の預言者が語った預言のメッセージです。イスラエルの神主はこう言われる。私はあなたに油を注いで主の民イスラエルの王とする。あなたは主君アハブの家の者を撃ち殺さなければならない。こうして私は私のしもべである預言者たちの血、イゼベルによって流されたすべての主のしもべたちの血の復讐をする。それでアハブの家はことごとく滅び失せる。私はイスラエルの中のアハブに属する小わっぱから奴隷や自由の者に至るまで立ち滅ぼし、アハブの家をレバテの子ヤロブアムの家のように、またアヒアの子バーシャの家のようにする。犬がイスラエルの辞書でイゼベルを喰らい、彼女を葬る者は誰もいない。このように言っています。ヤロブアムの家のようにする。このヤロブアムというのは初代の王様です。ところがクーデターが起きて息子の代で家が滅びてしまいました。で、滅ぼしたのはバーシャという人なんですが、この人の王朝も息子の代でやっぱりクーデターによって滅ぼされてしまいます。で、このヤロブアムやバーシャの王家のようにアハブ王家も滅亡するんだと。で、それを行うのがあなたエフだよと、このように語っています。そこでそれを聞いたエフは首都サマリアに取って返します。そしてヨラム王を殺してしまいました。さらにヨラムの母であるイゼベルを殺し、またその時たまたま北王国を訪問してた南王国の王様アハズヤも殺します。そしてエフはアハブの子供たち70人も殺してしまいました。アハブ王家一族老とことごとく彼は誅殺したわけですね。こうしてエフはアハブ王家を滅ぼして、自分自身が北王国第10代目の王様になりました。反乱によってたびたび北王国の王朝は変わります。ダビデ王家に逆らってそもそも北王国というのはできたわけですね。それを含めますと、もうこれで今回で5回目ということになります。さて、今回皆様と一緒に読んだ聖書箇所というのはエフが王様になった直後の話です。アハブ王家を滅ぼして王様になった、その後彼が何をしたのかということがここに書かれているわけです。参考資料にも書きましたが、エフは異教の神バールを礼拝している者たちに対してこう言いました。アハブはちょっとバールに仕えていたと。私はね、もうアハブよりももっともっとたくさんバールに仕えようと思うと。だから生贄を捧げるので、バールの信者、バールの預言者、バールの祭司たちはみんなね、バールの神殿に集まれということで、彼らをその神殿一箇所に集めたわけです。それから起こったのが今回の出来事ということになります。エフは配下の者たちに命じて異教徒たちを全員粛清してしまいました。 そして異教の神殿や偶像を徹底的に破壊しました。かつてアハブとイゼベルが持ち込んだ異教礼拝をエフーは国から取り除いたわけです。最初に申し上げた通り、北王国では珍しく宗教改革をエフーが行ったということです。この点について神様はエフーを褒めました。おそらく預言者の一人を使わして、語らせたんだと思いますが、エフーを褒めました。そして祝福も与えます。30節にこう書いてあります。30節、あなたの子孫は4代目までイスラエルの王座につく。あなたの子孫は4代目までイスラエルの王座につくと約束なさいました。しかし逆に言うと、あれ、自分の後4代までしか続かないのかということですよね。エフの王朝は5代で終わってしまうということです。それはエフは確かに宗教改革を行いました。それは神様の目にかなったこと、神様の御心にかなう行動だったのですが、このエフの知性には問題があったからです。31節、もう一回読んでみたいと思います。29節の方が分かりやすいですかね。29節の方にしましょう。29節、ただしエフーはイスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤロブアムの罪、すなわちベテルとダンにあった金の子牛に仕えることから離れようとはしなかった。そして31節も読みます。しかしエフーは心を尽くしてイスラエルの神主の律法に歩もうと心がけることをせず、イスラエルに罪を犯させたヤロブアムの罪から離れなかった。二つ問題点が挙げられています。一つはモーセの律法、このモーセの律法の教えを無視したこと。もう一つは、特に異教礼拝は取り除いたんだけれども、初代ヤロブアム王の時代から続いている金の子牛の像を拝む偶像礼拝は相変わらず続けた。ヤロブアムの罪というのは、国の北と南、北にあるのがダンという町で、南にあるのがベテルという町なんですが、そこに金の子牛の像を設置して、これが聖書の神様だよと、南王国のエルサレムまで行かなくても礼拝できるよと、そういうふうに言った。これがヤロブアムの罪と呼ばれているものです。この偶像礼拝は相変わらず続けたということです。この金の子牛っていうのは、聖書の神様をヤロブアムがかたどったものです。しかしモーセの律法は偶像礼拝そのものを禁止しています。神様を目に見える偶像の形に刻んではいけないと教えているわけです。たとえ聖書の神様を礼拝するためであっても、偶像を刻んで拝むというのは罪なんですね。モーセの律法を彼が無視したこと、特にこのヤロブアムの罪と呼ばれている偶像礼拝を相変わらず続けたこと、この二つの問題点が少なくともエフの知性にはあったということなんです。だからエフのその王座は彼を含めて5代で終わってしまう。4代目の子孫の時代に滅びてしまうと言われているわけです。エフの問題点の本質は一体何でしょうか。それは、表に現れた行為は神様の御心にかなっていたんですが、心が神様に向けられていなかったということです。エフは神様と深い愛の交わりを持とうとしませんでした。エフが正義感にあふれていたのは間違いがありません。アハブやイゼベルが広めた異教礼拝に彼は怒りを感じていました。 そしてアハブとイゼベルは王宮近くの良いブドウ畑を手に入れるために、これは以前お話ししましたが、持ち主に濡れ衣を着せて死刑に捨て、それを取り上げるというような不法な行いをしました。そういったことについても彼は憤りを感じていたわけです。ですから預言者によって油を注がれて、神様がアハブ王家を滅ぼすために自分を王にしようとなさっているということを聞いたときに、すぐに立ち上がってアハブ王家を滅亡させたわけです。その正義というのはエフ自身が考えた正義なんですね。エフは自分が考えた正義を実現するためにアハブ王家を滅亡させました。それがたまたま神様の御心に合っていたっていうだけの話なんです。意地悪な見方をすれば、ということはたまたま神様の御心と合わないこともあり得るわけですね。自分が考えたその正義が今回はたまたま神様の御心に合っていましたが、当然合わないこともあり得るわけです。神様の命令であるモーセの律法をないがしろにしたこと、偶像礼拝を平気で行うこと、これは彼の正義感にとっては問題のない行動だったわけです。しかし神様はそれを正しいこと、正義だとは評価していらっしゃらないわけです。ですから神様はエフの行い、行為は褒めて祝福してくださいましたが、ダビデ王家はね、永遠に続くと。救い主によって永遠にダビデ王家は続くと約束されているんですが、このエフ王家はそれと違って永遠に続くことはないと宣告なさったわけです。ではこの良いことを行い、また悪いことも行ったエフから私たちは何を学ぶことができるか考えていきましょう。一言で言うと、それは心を大切にしようということです。行いは大事です。でも私たちはそれを、その背後にある心、これを大切にしなきゃいけませんねということ、これを今回の箇所から私たちは受け取っていきたいと思います。この心を大事にするといえば、聖書のあるエピソードを私は思い出します。それはかつてサウル王に代わるイスラエル統一王国の王様を選ぶために、神様が預言者サムエルをベツレヘムに住むエッサイという人の家のもとに使わした時の話です。このエッサイの子供の中から次の王様を選ぶと神様はサムエルにおっしゃったわけです。それで子供たちとサムエルは面会をするわけですけれどね、最初に出てきた長男が非常に背が高くて見栄えがいいもんですから、サムエルはこの人こそ王様にふさわしいと、そのように考えました。ところが神様はサムエルの心に語りかけて、いやこの長男ではないとおっしゃいました。そしてサムエルに次のように諭されました。第一サムエル16章7節の言葉です。有名な言葉ですね。第一サムエル16章の7節、人は上辺を見るが主は心を見る。人は上辺を見るが主は心を見ると神様はサムエルにおっしゃいました。そして王様に選ばれたのはまだまだちびっこだった末っ子のダビデだったわけです。まあ彼もね、睾丸の美少年ではありますけれども、まだちっちゃな子供です。王様というね、器ではなさそうに見えるわけですよ。でも神様はその心をご覧になったわけです。神様はサムエルに、人は上辺を見るとおっしゃいました。そのように私たちはつい外側に現れたものに目を奪われがちです。それは外見、 もそうですが、行いもそうですね。行いも外に現れたものです。そういったものを見て私たちは評価を下しがちです。でも神様は私たちがどんな心でそれを行ったのかという方を重視してらっしゃいます。表に現れた行為行動ももちろん重要なんですけれども、もっと大切なのはどういう心でそれを行ったのかということだというわけです。神様が重視してらっしゃる心とはどういうものか、それは愛の心です。愛の心。イエス様はモーセの律法、613個命令があるというふうにね、ユダヤの学者は言うんですが、私は数えたことないですよ。でも613あるそうです。で、この613の命令、まとめると、どの命令が重要でしょうかと。質問された時、イエス様は、モーセの律法は2つの命令に要約することができるとおっしゃいましたね。一つは、神様への愛。全身全霊込めて神を愛すること。モーセの律法は結局神様を愛するということなんだと。そしてもう一つは隣人愛ですね。隣人すなわち他の人を自分自身を愛するかのように愛すること、他の人を愛すること。モーセの律法のさまざまな命令は人に対する愛を実現するためにあるのだと。神様への愛、そして人への愛、これを実現するというのが神様の御心であって、そのためにさまざまな命令をイスラエルに神様は与えていらっしゃるんだ。イエス様はそうおっしゃったわけです。モーセの律法はイエス様が十字架にかかって全人類の身代わりとなった時に全て無効になりました。だからもともとモーセの律法というのはイスラエルの人たちに与えられたものですから、もともと私たち異邦人を縛るものではなかったわけですけれども、今の時代はもうユダヤの人たちも実はモーセの律法を守る義務というのはなくなったんです。で、新約聖書に書かれているさまざまな命令、新しい律法が与えられてはいますけれども、モーセの律法自体はもう無効になりました。ただし、その後書かれた使徒たちの手紙の中で、隣人を愛すること、これが神様の命令の要約であるということが述べられています。新しく与えられた様々な命令も、結局のところ、愛を実現するために神様が私たちクリスチャンに与えておられるんだと言っているわけです。また新約聖書では神様を心から愛するようにということが繰り返し命令されています。ですからモーセの律法と同じように、今の私たちに与えられている神様のさまざまな命令も、神様に対する愛、そして人に対する愛、これを実現することが結局目的なんだということです。私たちが他の人を愛するのは神様を愛しているからですね。神様を愛しているならば、神様が大切にしておられるものを大切にしなければならないはずです。神様が大切にしておられるものを粗末に扱えば、当然神様悲しまれますから、それは神様を愛していることになりません。神様は人を愛していらっしゃいます。御子であるイエス様を犠牲にするほどに神はこの世、つまり私たち人間を愛されたと聖書は教えています。ですから私たちは人、すなわち他の人を大切にするという命令を守るわけです。もちろん人の中には自分自身も含まれますよ。だから自分自身を粗末にするような生き方も私たちはしないわけです。神様への真実の愛、これが神様が重視していらっしゃる心です。神様への真実の愛、そしてそこから隣人を愛するっていうことは出てくるわけですが、この愛が私たちの行動の背後にあるのかどうかということを神様は注目していらっしゃるということです。 私たちは神様を愛しているだろうか。神様を尊敬し、神様の素晴らしさに感動し、神様を信頼しているかどうか、ということですね。そして、その上で神様が喜ばれる行いをするのでなければ、神様は、たとえ表面的には、聖書に書いてある通りのことを行っていたとしても、がっかりなさるわけです。特に私たちは、自分自身の正義感、これに注意しなければなりません。しばしば正義というのは怒りを伴います。いわゆる義憤というやつですね。そして義憤は攻撃的な態度を生みがちです。ある有名人が新型コロナに感染しました。今や一言ではありませんね。すると誰かがその人の車に傷をつけたんだそうです。まだ犯人捕まってないようですけれども、もし犯人が器物破損の罪で捕まったとしたら、いや、あの有名人を懲らしめるつもりだったと。ね。どうせ、夜の街とかでね、遊びほうけていたのだろうと。だそういうね、とんでもない輩を、わかりませんよ、そういうことしたのかどうか。でも勝手にそういうふうに思ってね、だから懲らしめるつもりでやったって、多分、そんなふうに言うんだろうと思います。SNS なんかでも、相手が自殺するまで徹底的に批判を書き込む人たちがいます。そういう人たちも、彼らなりの正義感から行っているんでしょう。夫婦喧嘩だって、さらに大きくは国と国との戦争だって、一方の正義と他方の正義のぶつかり合いです。俺が正しい。お前は間違っている。だからお前を懲らしめてやる。そういう正義感が様々な争いの根っこにあるわけです。もちろん正義自体は大事なことです。正義感を持つこと自体は悪くありません。で、何やったっていいんだっていうね、そう。非道徳的な生き方が推奨されているわけではありません。そして正義感による怒りがすべて悪いわけでもありません。イエス様は怒りをあらわになさったことがありますね。2回も身を清めって言って神殿の中で大立ち回りを演じられたことさえあります。また預言者たちや使徒たちも怒りを表したことがしばしばあります。正義感を持つこと、また正義感によって怒りを感じること自体が悪いわけではないのです。でも、その正義が神様がお考えになる正義と一致していなければ意味がないよと聖書は教えるんです。そして今回の箇所がそれを私たちに教えてくれているのです。自分自身が考える正義に基づいて、エフはアハブ王家を滅ぼし、また彼なりの正義感に基づいて、モーセの律法を無視し、偶像礼拝を引き続き行ったんです。でもそれは神様の正義とは一致していなかった。自分の正義と神様の正義がたまたま一致した時には、聖書が教える命令を行っているかのように見える。でも、そもそも神様の方を気にしていないのですから、神様の望まれる行動をしないことだってあり得るわけですよね。自分の正義が神様の正義と一致しているだろうか。そして私たちの心が神様への愛、そして人々への愛に満たされているだろうかということをいつも私たちは考えなければなりません。そうでなければ、ただ単に自分自身の正しいと思っていることに邁進するだけ、それを推し進めるだけであれば、無用の争いや悲しみを引き起こすだけということになります。でも頭に来ている時って、なかなか冷静に自分自身の心が 神様の方向いてるかどうかなんていうところまでチェックできないものですよね。つい自分は正しい、お前間違ってるっていう態度で責めてしまいたくなるものです。ですから最初はもう行動しちゃった後で構わないので、自分のこの行動は神様の愛に基づいていたんだろうかっていうことを振り返る、そういう癖をつけていきたいと思います。それを繰り返していれば、いずれ行動する前に自分の心が神様に向いているかどうか、その上で今自分は義憤に駆られているのかどうか、それを判断できるようになるでしょう。ただこういう箇所を学ぶといつも考えさせられることがあります。それは私たちは本当に 100% 心から 100% 純粋に 100% 誠実に神様を愛することなんかできるんだろうかということです。マスだよと偉そうに語っているけれども、あなた自身はどうなのかと尋ねられたら、私はごめんなさいと答えるしかありません。ただ同様にいつも思わされることは、神様は恵みの神、許しの神だということです。F の神様への愛は不十分でした。それゆえに偶像礼拝をやめなかったし、モーセの律法も大切にしませんでした。それでも神様はご自分の御心にかなう行動したエフを褒めました。そして四代後の子孫までエフ王朝が続くことも保証してくださいました。先ほど申し上げた通り、それは四代後の子孫で王朝が終わるということを意味するわけですが、その間は神様はエフ王家の人たちが悔い改める機会を与えてくださっているとも言えるんです。4代の間、子孫がね4代続く間に、その中の誰か、彼の後に続くのはエホアハズって人です。その後がヨアシュ、ヤロブアム2世、そしてゼカリアという人が続くんです。このゼカリアの時にこのエフ王家滅びるんですがね、この4人の中、エフも含めると5人の中の誰かが悔い改めて神様に愛することを学ばなければ、神様愛するってことを私は学ばなきゃならないと、その上で神様が喜ばれる生き方を学んでそれを実践しなきゃいけないっていうことを知って、悔い改めて失敗しながらでも、それでも神様の許しを信じながら奮闘努力する、そういう王様がこの4代の後に現れたならば、F 王家はもっと長く続いたはずなんです。あの最悪の王と言われたアハブでさえも、彼が悔い改めた時に、彼の時代にはアハブ王家を滅ぼさないと神様は裁きを先送りにしてくださった方ですから。イエス様は私のためにも、そして皆さんのためにも、十字架にかかって死んで葬られ、三日目に復活をしてくださいました。それを信じる者は罪許され、神様の子供になって、神様が与えてくださる考えられない祝福をいただく身分とされるわけです。私たちは信じました。ですから罪が許されています。私たちは神様を 100% 心から 100% 純粋に 100% 誠実に愛しているとは言えない存在ですが、それでも神様は私たちのことを愛してくださっています。大切に思ってくださっています。幸せにしたいと願ってくださっています。そんな神様の愛を知ったからこそ、そして日々味わって感動するからこそ、私たちはもっと神様を愛したいと思うし、神様の願いを自分の願いにしたいと思うし、神様が願われる行いを実践したいと決意するし、それを実践しようとするわけです。 私たちが神様を愛したから神様が私たちを愛されるわけではありません。そのことを私たちは決して忘れてはなりませんね。ドイツにクラウス・ヘームスという、牧師、説教者がいました。この人は大変雄弁家で、また博識でもありましたから、各地の教会から説教依頼が殺到していたそうです。もう国中のね、あちこちに呼ばれていって、そこで、メッセージを語る。そういう説教者だったそうです。ある時、このヘームスさんが友達に、全く休む暇もないよと、ちょっと自慢げに話すと、聞いた友達真顔でこう言ったそうです。クラウス、君はそんなに人にばっかり語っていて、いつ神様から語ってもらうつもりだい。人にばっかりあなたは語ってるけれども、じゃあいつ神様にあなたは語ってもらってるんだい。そう言ったそうです。人々に聖書のメッセージを届けるというのは大切な仕事です。多くの人々を神様は救いに導きたい。また、クリスチャンが成長することを神様は望んでいらっしゃるわけです。しかし、いつの間にかヘームスは神様と愛の交わりをすること、その交わりを深めることを忘れてしまっていたわけですね。やってることは正しい。でも、自分の心が神様とは別の方向を向いてた。ヘームス先生はそのことに気がつかされました。それから、説教依頼は相変わらず殺到しているわけですけれども、それを全部引き受けるのをやめました。もうわずかな数しか引き受けないことにしたそうです。そしてより多くの時間を祈りや聖書の学びに費やしたんです。すると、数が少なくなったヘームスのメッセージによって、かえって前よりたくさんの人が救われるようになったそうです。私たちも悪を正すことは大切。聖書の命令を実行することは大切。伝道することは大切。教会の奉仕することも大切。仕事することも大切。勉強することも大切。家族の世話をすることも大切。困っている人を助けることも大切です。それをやめるべきではありませんし、もっと熱心に行わなければなりません。神様がそれを望んでいらっしゃるからです。でも、神様を愛すること、神様との愛の交わりを深めることは、それよりももっと大切なことだということを、今回、この F から私たちは学びたいと思います。そして神様に愛されているんだということを確認することが神様を愛する原動力になるということを私たちは学びたいと思います。私たちは神様が私たちのことをどんなに愛してくださっているのかということをもっともっと学ばなきゃいけません。そのために私たちもヘームス先生と同じように聖書を学び、祈り、またクリスチャン同士で交わって励まし合うことを努めたいと思います。そうして神様との愛の交わりを深めていけば、本当の意味で私たちは正義を実践することができるようになります。この一週間、神様がどんなに皆さんのことを愛してくださっているか、それを味わう一週間としたいですね。お祈りしましょう。天の父なる神様、今日は北王国のエフーという王様を通して私たちへの励ましのメッセージをいただくことができました。ありがとうございます。私たちの心がいつもあなたの方を向いているかどうか、あなたとの愛の交わりを深めることを私たちが願っているかどうか、私たちは時々忘れてしまうことがありますが、どうぞその度に私たちにそのことを思い出させてください。そして、あなたが私たちのことをどんなに愛し、大切にし、また祝福しようとしてくださっているのか、そのことを私たちに学ばせてください。 私たちがあなたの愛に感動し、感謝に満たされ、喜びに満たされますように。ここにいらっしゃるお一人びとり、またネットを通じてお聞きの一人びとりの上に、神様の愛がさらにさらに豊かに届きますように。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。それではお祈りをいたしましょう。